ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界の皆様、こんにちは。武田邦彦です。現代というのがですね、まあ、皆さんがいろんな形で苦しんでいるわけですね。苦しんでるというか、むしろ、もう少し気楽に楽しく人生を送れるのに、若干自分で制限をしてしまって、制限っていうんですかね、ちょっとこう考えがまとまらないで、それで毎日をフラストレーションがあったりですね、なんか気が晴れないなっていう方が結構多いわけですね。その一つの原因、まあいっぱいある原因の一つだけちょっと今日お話をしたいと思うんですけども、過剰が異常を招くと。要するに人間っていうのは、まあ僕はあんまり好きな言葉ではないんですけど、樽を知るっていうのはありますよね。自分の人生はこのくらいでいいということを、まあ、言ってるわけですけども、現代は、その本人はですね、人間、その一人一人の個人は、樽を知ってるんですけど、その周りにですね、山のような情報とか、報道だとか、危機を煽る人とか、経済の不安定とか、まあそういうのがあってですね、そういうのがごちゃごちゃごちゃごちゃあるものに囲まれているわけですね。もちろんそれは、その、国際的にもそうで戦争があるとかね。それから国内的にもいろいろ不安があるんですけども、それに加えてやっぱり人間個人はですね、家庭とか友人関係とか、まあ男女関係とか、まあそういうようなやや柔らかいものも含んでるんですね。それに自分の病気だとか、まあ近親者の具合が悪いとかね。まあそういうことも加わりますね。もっと小さく言えば、どうもこの頃気候が悪くてなんか洗濯物をすると濡れてしまうとかね。それから、この前、なんか、醤油かなんかの瓶がこぼしちゃって大変なことになったとかね。まあ、そういうような本当に些細なことまで、まあ、数えたらどのくらいあるでしょうかね。100や200はあるんですね。まあ、そういう中で、過剰であると。過剰であるっていうのは、自分が朝ご飯を食べる、それで歯を磨く、それである意味で仕事をしたり、休憩を取ったり、まあ、帰ってお風呂に入ったり、それから楽しくなんかを見て寝るというようなね、日々のなんとない生活は十分に達成できるのに、何か、まあ、情報の型と言ってしまえば、まあ、それで終わりなんですけども、まあ、そういう時代になった。その時代はいつから来たかっていうと、実は今から30年前の1990年のバブルの崩壊。これがそうなんですね。特に日本では他のですね、世界とちょっと二つ一緒に変化が来てしまったので、ちょっと整理するのが難しいんですけども、世界的には、まあ、イランの革命、中国の天安門事件、ベルリンの壁の崩壊、ソ連の崩壊、共産主義がなくなるといったですね、アジア以外ですね。まあそういったことが起こりまして、世界は大きく思想的に変わります。日本は1960年から1990年まで、平均して 6% 程度の経済成長ですね。全般が 9%、後半が 4.5% の年率の経済成長っていう輝かしい成長をしまして、その30年間で 8.8 倍 GDP が伸びるというですね。まあそういう時代になりまして。で、まあ1960年、ちょうど私が大学を出る頃なんですけども、まあその頃はですね、まあ給料は2万円と、まあ良くて2万円、良くて2万円ですね。東大の授業料が1年間に9000円。で、その頃僕は一番よく思い出すのが、石油ストーブが買えなかったですね。石油ストーブがその当時7000円ぐらいで、まあ、給料2万円ですから。もうとても買えない、すぐにポッと買えるようなもんではないわけですね。もちろん、水洗トイレはありませんし、それから、瞬間湯沸かし器が出てきたぐらいですね。瞬間湯沸かし器は私が、小学校の頃ありませんでしたので、女の子の手はいつも赤切れでね、ザクロのようになった女の子がいましたね。もちろんその頃の女の子はお母さんの手伝いをしないと、家族中のご飯作ったり、それから洗濯したりできませんでしたから、大体の女の子はお母さんの手伝いをしておりましたね。もちろん冷蔵庫ありませんから、1日に2回はね、歩いて商店街まで行ってなんか買ってこんといかんわけですので、家の中で食品を取っとく。今だったらもう冷蔵庫開けたらね、一週間ぐらい食品があるわけですけど、そういうことが全くない時代ですね。まあ、風呂も家にはなかったんで、銭湯に行ったわけですね。だから風邪ひいてる冬なんか本当に辛かったですね。 風邪ひいて、まあ、熱がちょっとあるぐらいだけど、やっぱり風呂に今日入らなきゃいけないっつって風呂に入りに行く。まあ、家も瞬間湯沸かしかありませんからね。ですから家でちょっとこう体を拭くということも難しい。まあ夜間でお湯を沸かして少しのお湯は取れるというような、そういう時代でしたね。だから本当にね、家電製品が揃い、まあ1990年ぐらいになりますと、少し頑張りますと車も持ち、小さな家も持ちですね、クーラーなんかも大体備わってきました。今日は非常に暑い日だった、ここのところね、今日っていうか、まあずっとちょっと暑い日が続いたんですけれども、昔はですね、その頃は6月になりますとね、とてもワイシャツとかそういうものではおられなかったんで、その頃香港シャツって言ったんですけど、半袖のシャツで生活しておりました。で、もちろん会社とかそういうとこも半袖のシャツで良かったですね。っていうのはもう暑くてね、もともとダメなんですよ。今から50年ぐらい前ですから、なんとなく皆さんは温暖化して、その頃我々寒冷化寒冷化って言ってたんですけどね、もっとも。温度が上がらなかったですね。1970年までは温度が上がらなかったもんですから。寒い時が続いたの。それでも夏はね、6月以降は、服装がもう長袖着てられなかったんですよ。それはどうしかったら、電車はもちろんクーラーついてない。満員電車ね。車ももちろん乗ったってクーラーついてない。家はもちろん当然クーラーがない。夜寝るときにはですね、私その頃東京におりましたけど、もう暑くて暑くて寝れないんですよ。もう7月、8月、9月の中旬までは寝れないんですね。だからもちろん窓を全開にして、それでも寝れなくて、暑くて困るときは窓の外に首をこう出してね、こううとうとしたりしていました。ですから、それは過剰な時代じゃないんですね。ところが1990年になってみんなが思ったんですよ。あの頃もうタンスがいっぱいだって言ってたんですね。まあそういうふうになった。それでまあバブルになったのは正解だったんですよ。ええ。それで、そうすると今度は何をしたかってことなんですけども、いらないことをしだしたわけですね。もちろん、みんながいいという状態を超えてしまったわけですから、過剰な時代ですね。ですから、まず何をやったかったのは、無意味な環境問題をやりました。リサイクルなんか何の役にも立たない。だけど、リサイクルはどういう役に立ったかっていうと、リサイクルしない方が、リサイクルすることに比べて、理論的にも 3.5 倍以上のものを使うんですね。リサイクルの方がですよ。ですから、もう過剰の時代になったので、意味のないことを始めたんですね。それがまあ、典型的にはリサイクル。ダイオキシン。ダイオキシンって毒じゃないですよね。そういうこの、まあ環境ぐらい良くするっていうことであれば、なんとなくみんなの気持ちが収まるので、その意味のないことをやり出したのが1990年代なんですね。まあそれを、アメリカなんかちょっと前向きの国なんで、GAFA と言われる、いわゆるコンピューターとかスマホを使ったね、まあいろんなソフト、Amazon とか、そういうのができましてね。そしてどんどんどんどん社会が効率的になっていきましたので、それで余計に困らなくなってきたんですね。つまり、もう基本的には GAFA、コンピューターとか、それからそのスマホなんかなくてもね、過剰な時代に入ってるので、無駄な環境問題をやり始めたんですが、それに加えてですね、まあ、スマホとかそういうのが進んで、まあ、切符も買わなくていい。駅では切符切りがいなくなっちゃう。ね、予約もすぐできる。なんていう、こういう時代になってですね、道も迷わない。こういう時代になりまして、そうするとどういうことになるかっていうのは、まずはしたくないことをする時代。これがリサイクルが典型的ですね。ダイオキシン怖がるとかね。あの頃そういうのばっかありましたよ。なんか、環境ホルモン事件とかね。全部インチキでした。だから今はそんな環境問題ないんですね。環境問題が解決したわけじゃなくて、したくないことを一応してですね、時間を潰してた時代が、まあ1990年から2010年ぐらいまで続きますね。なんとか暇にならないようにする。で、さらにそれから、まあテレビもやることがなくなりましてね、危機を煽ると。まあそれがまあ今の温暖化なんかもそうですけども、そういうことを始めてですね、まあ暇な時間を忙しくするために、まあ、地震が来るぞ、地震が来るぞって言ったってね、日本列島っていうのは5万年前から定期的に地震が来てるわけで、まあ今初めて、地震が来るわけではないわけですね。ところが、まあ、地震警報ができたり、それから地震予知の地図が、全然当たらない地震の予知の地図ができたりしましたよね。それから、 日本がある程度外国とのまあ関係をもちろんいいですよ。輸出入なんかどんどんどんどんやったらいいんですけども、あまりに外国との関係をつけすぎて、例えばアメリカで2009年にリーマンショックが起こりましたね。金融の問題ですけど、それを日本が被ってしまうと、影響を受けてしまう。現在でもそうですね。ドルが不安定になると、まあみんながあたふたしなきゃいけないっていうのは、そういう時代になりまして、暇な時間をいかに忙しくするかと。まあこれは、モモのね、時間泥棒っていう小説もできたぐらいでですね、本当は暇なんだけど、それをなんとか無駄なことで忙しくすると、まあ、いうことで、仕事を作っていかなきゃいけない、なんていう時代になりましてね。で、それでものすごく貢献したのが金融ですよ。金融をこう煽ってね、それで忙しくするっていうことになったわけですね。それで日本では昔からですね、仕事っていうのは別に仕事の契約をして仕事をするんじゃなくて、国民一人一人が、例えば高校とか大学卒業するまでね、ご飯を作るのも、農家の方が米を取って、それを精米所が精米して、それで家庭に運んでお母さんがそれを炊いてくれて食べると。魚もそうですよね。何にもやらない。電車に乗るときも運転手と JR が運転してくれると。まあ、こういうような社会を学校卒業するまでしますからね。その後は、昔はですね、まず恩を返すと。自分が生まれてこの方ね、いろんな人に世話になったから、恩を返すというのが仕事だったんです。で、日本はそれに加えて、恩を返すのと、できれば自分のやりたいことをやる。仕事っていうのは恩を返すという仕事と、自分のやりたいことをやるっていう二つが内容だったんですね。で、恩を返すことと、自分がやりたいことをやるということをやれば、日本はですね、日本人全体は豊かに生活できたんですよ。もちろん農業をやりたいという人は随分いますしね。それからまあ、漁業はちょっと危ないですけど、それでもそうだ。電車の運転手が好きな人もいれば、バスの運転手が好きな人もいるし、まあ、僕みたいに機械とかね、電気が好きな人もいるから、そして変わったのもいるから、それをやればいいわけで、まあ人間というのはやりたいことをやる。別に労働契約上、契約をして時間を売ってるんじゃないんです。日本の仕事っていうのは昔からそうなんですね。お米を作るんでもですね、まあ、縄文時代から米作ったのは少しあったと思いますけども、村中でですね、みんなでお米を作りましょうやってことで何も労働契約があってですね、するもんじゃないわけですね。で、そうしますと、それがどんどんそれじゃあね、仕事が増えないからっていうんで、労働契約とか非正規雇用とか、そういうのが、なんかニートとかね、から家にこもるとかね、そういうのがどんどん想像されていったんですよ。これは想像されていったんですよ。ニートとかね、仕事をしない人たちってなんで仕事をしない人たちが出てきたかって言ったら、これやっぱりマスコミとか文化人の責任なんですね。つまり、恩を返すわけですから。だからもうどの人でも仕事はあるんですよ。ニートとか、そういうのが発生するはずがないんですよ。恩返しですから。だって、その人はね、子供時代終わるまでご飯も食べてきたし、電車にも乗ってきたわけですからね。道路も歩いてきたわけですから、道路工事の人が道路やる。家に住んでたわけです。家に住んでるのは大工さんが家を作るわけですから、そういう恩を返すという、まず第一の仕事の目的。これがそのままですね、過剰な時代じゃなければあったもんです。それでちゃんとしてたんですね。それで、恩を返すのにそれをしない時代になったので、仕事もへんてこになってしまった。そうするとですね、今度はどんどん悪い方に転がっていくんですけども、自分の目的が見えなくなってきちゃったわけですね。自分の人生の目的。人生っていうのはもともとそれほどはっきりとした目的はないんです。言えば三つあるわけですね。一つが恩を返すということ。まあ恩を受けて恩を返す。それから自分のしたいことができるチャンスがあればする。それから、まあ自分の遊びって言いますか、そういうね、あまり世の中には恩を返せないけども、自分としてはこれをやりたいっていうようなことがあるわけですよね。その三つなので別にそれはいいんですよ。だけど人間が何のために生きるかなんてことはね、それは古今東西、まあお釈迦様も含めて、まあ考えに考えたんですが、あまりちゃんとした回答はなかったわけですね。お釈迦様は、まあ、自分が良くなろうという執着心を捨てなさいと言いましたしね。イエス様は、まあ、 他人に対する愛を持ちなさいとこう言ったわけですから、世界的に大切な人っていうか優れた人はね、いずれにしても儲けが大切だとかですね、人生の目的がどうだなんて全然言っておられないんですよ。むしろ人生の目的はないというぐらい言ってるわけですね。これに対して最近経団連がですね、女性が活躍するのに結婚して姓がね、名字が変わるのが好ましくないということで、夫婦別姓をしてくださいというようなことを強力に言っておりますけども、これこそ人間が何のために生きてるか分かってない経団連のわがままな親父たちの考えなんですよね。それでも理由もね、嘘ついてましたね。理由も嘘ついてました。ヨーロッパに行くと、姓が途中で変わった人は仕事ができないとか、そんなことありません。もともとね、イタリアなんかは、レオナルド・ダ・ヴィンチなんていうのはですね、レオナルドという、ダ・ヴィンチに住んでるレオナルドって人っていう意味でですね、名字も何も言ってるわけじゃないんですよね。そんなのはもう普通にあることです。で、日本が夫婦別姓は取らないのは、結婚したら自分たちよりか子供の方の幸福を考えてくださいってことなんですね。ヨーロッパとか中国はですね、なぜ別姓かって言いますと、結婚しても自分たちのことを考える。自分たちだけが良ければいい。これが、ヨーロッパとか中国の思想ですね。ところが日本はそうじゃないんです。日本は結婚したら夫婦よりか子供の幸福を考えてください。で、子供はもちろん複数ですから、正常な社会っていうのは夫婦二人に子供二人っていうのが一応それを基準にね、もちろん一人の人もいるし、五人の人もいるんですけど、そんなことは言ってはいけないんで、言ってはいけないっていうか、そういうことを考えて物事を整理してはいけないっていう意味ですけどね。それで、二人ですから、そうするとね、兄弟二人で、同じ家庭なのに、名字が違うってのはやっぱりね、子供たちには負担になると。こう考えてですね、やはり同じ兄弟は同じ名字の方がいいと。それも、親父の名字にするか、お袋の名字にするかなんてね、子供ができてから考えない方がいい。むしろ結婚の時に、将来子供ができるということを前提にして、それは結婚するってことは、次世代を作るってことが一番大きなことですから。それで、一つの姓なんですね。私は民法それほど詳しくありませんが、おそらく夫婦の名字はですね、夫の名字でも妻の名字でもいいはずです。昔から日本はね、養子縁組もあるぐらいですから。それから、別の名前でもいいんでしょうね。だけど社会的に言えば、夫の名前でも妻の名字でもいいわけで、そして子供を中心にね、家庭を作る。それは子供を中心に家庭を作るっていう思想はですね、やっぱり恩返しなんですよ。何の恩を返すかって言ったら、自分の命をくれたのがお父さんお母さんなんですよ。それで自分がいて自分が生を生きてるということを経験したわけですね。その貴重な経験、生きてるっていう貴重な経験を恩を返すのは今度はお父さんお母さんにはもう亡くなっていますから、恩を返せないので、子供を作って次世代の今度は命を産むということによって、親からいただいた命というものの恩を返すのが夫婦になって子供を作る。だからもちろん結婚しない人もいるし、子供がいない人もいるんですよ。そういう人を別に考えてるわけじゃなくて、世の中の社会の基本的な構成として、夫婦は同性がいいと。子供のために同性がいいってことなんですね。別に奥さんが外国に行って仕事をするときに証明書が十分じゃないって言ったら別に国が証明書出しちゃいいんですから、どうってことないんですよ。それは。だからそういう経団連の考え方。これはね、日本文化全く考えてない。で、経団連が言ってますよ。日本だけが特殊だ。いや、日本だけが特殊だから悪いんですかと。いい悪いっていうのと特殊だ、別だってのは違いますからね。私の考えは、やっぱり親にもらった、生きているという、生きたと、自分が生きたという恩をね、やっぱり子供を作ることによって返すと、恩を返すという日本の考え方が非常にいいと思いますね。で、過剰になった社会が、どれほど歪んでくるかっていうことを今日はちょっとまとめましたので、もしも今悩んでる方がおられたらね、自分の悩みは過剰がもたらしてるんじゃないかと。ね、恩を返すということで満足な人生を送れるんですからね。それ以上のことを考えない方がいいんじゃないかと私思いまして、周りの若者を見てますとね、そういうことで悩んでる人も随分いるもんですから、ちょっと、歴史と含めてですね、今日はお話をいたしました。